主は皆さんと共に。ルカによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるようなものたちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうすれば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。キリストに賛美。今日の福音書は、ルカの16章ですね。の16章、全体的にこのお金のことについて、イエス様が喋っている箇所が、まとめられているんですが、この福音書の中では不思議なお話がありますが、ここも割と不思議なところで、この管理人は不正をしてですね、証文を勝手に書き換えたわけですよね。その、小麦100コロスを80コロスとかですね、あるいは、油100バトスを50バトスとか、適当にこう証文書き換えちゃってですね、不正をするわけですが、そうすると主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたっていうからですね、普通は逆で、主人はそうやって不正をした管理人は罰せられるっていうかするわけで、一体これは、何が言いたいのか、結局私たちに不正を進めてるのかどうなのかっていう、このちょっとよくわからない、なんていうかですね、こう話のポイントが、取りにくい、お話であるかもしれない。でもですね、実は簡単なこと言ってるんですよね。簡単なこと言ってると私は思うんですけど、何を言ってるかって言ったらですね、愛は正しさに優先するっていう、つまりこれは貧しい人の証文を書き換えてるわけですね。だからそれはやはり証文を書き換えないってことは、ある意味こう正義を貫くことですが、でもそれよりも大事なことがあって、それは愛することだということですね。なぜかというならば、誰が一番不正な管理人だったのか、イエス・キリストですね。イエス・キリストが一番の不正な管理人だと思います。なぜかといったら、これはコロサイ人の手紙に出ていることですが、結局はですね、私たちの罪っていうのは、いわば証文なようなもので、罪のこう負債が溜まっている。でもイエス様が十字架にかかることで全くチャラにしてくださったわけで、つまりイエス様が私たちの罪を全く許した、 私たちの負債を全くゼロにしたということは正義にかなってないと思いますね。つまりもし正義にかなうことをするならば私たちは罰せられていると思います。たくさんの罪を犯してるから、一人一人もそうだけど、人類そのものがすでに滅びてると思いますけど、つまりあまりにたくさんの罪をすでに犯してるわけで、じゃあなんで私たちの罪が許されて今も生きながらられてるのか。イエス様が不正な管理人だからですね。イエス様がある意味勝手に十字架にかかって、そして勝手に私たちの証文を書き換えられたということですね。だからそれがあるからこそ私たちは正しさよりもやっぱ愛が優先されているということだろうと思います。で、私たちもクリスチャンとして生きる以上、やっぱ正しさよりもやっぱ愛を優先しなくちゃならないということですね。だからまあ特にこういうことを感じるのは、この教会の主任神父さんみたいにラテン系の人は割とこうそのあんまり正しさを強調しないで、でももっと大事にやっぱりしてるものがあって、やっぱりそこに何か福音的なものはやっぱ感じますね。まあ今日でもまあどうせそうなるんじゃないかって僕も思ってきたんですけど、やっぱりこの部屋がやっぱり取れてやっぱりなって実は思ってたんですけどまあでもそれでもまあなんか適当になんかなんとかまあなってるわけですから、まあでもこれが一番難しいのがドイツ人と日本人ですね、やっぱりねまあ日本人はもう絶対こういうことできない、あとドイツ人も絶対できない、もうこのべき論が強いから、もうこうすべきだってことで縛られてるんで、この不正な管理人のにできないんですよね体質的にちょっとできない勝手に書き換えていいのかっていう、なんかもうそっちの方に気持ちが奪われてしまってこうダメなんですが、でもまあもちろんまあ民族的なこともあるから、まあ何でもかんでもってわけにはいかないですけど、でもやっぱ大事なのは僕はやっぱり正しさよりもやっぱ愛を優先してやっぱり生きるっていうことにやっぱ尽きているキリスト教はですね、実際そうなんですよね。その家庭生活においてもそうだし、共同体でもそうですけど、実際愛の方が優先していると思います、正しさよりも。そうでないとやっぱり人間関係というのはやっぱり成り立たない。正しさだけで愛とさばいていたらですね、パートナーをさばいていたらもう一生涯さばき続けなければならない人もやっぱりいるわけで、やっぱり許し受け入れ、そしてやっぱり正しさを超えて何か親切にしていこうとする気持ちがない限り、やはり共同体とか家庭とかで、僕はやっぱ教会もそうですが、やっぱ成り立たないと思いますね。やっぱ神様の愛を私たちが移していこうとする気持ちがなければやっぱりダメだと思います。やはり奉仕をするっていうのは、僕はやはり、まあ、もちろんそのいたずらになんか怠けるということではないわけですけど、やっぱ愛の心からやはりするというですね、その奉仕の心が基本だというふうには思いますね。いろんな教会を見て、時々ものすごい揉める教会がやっぱり各教区に一つぐらいはやっぱりあって、ものすごいこの神父さんとこの教会委員会が対立しちゃったりして、もうミサの中でこうなんかもう罵声が飛ぶこととかあるんですよね。イグナチオ教会であんまり見たことないけど、まあ、とにかくもうすごいもうぐじゃぐじゃになっちゃって、でもやっぱりもう正しさの問題になんかこうとらわれちゃうとかですね、あるいはまあいろんなこう、まあ、不幸なことは時々ありますね。やっぱりそれは人間だからどうしてもいろんなことで食い違う。で、まあそれは神父さんがそういうことにすることもあるし、教会委員会の方がすることもあるけど、結局はなんかこうあまりに管理的になりすぎると、こう結局はぶつかっちゃうような感じですね。その、まあ、ある教会で教会委員会がその教会を握っちゃって、その神父さんの権力がなくなっちゃったんですよね。でもそうすると結局はその信徒会館を何時から何時まで開けるとか、なんか会議がなければならないとか、もうそのなんていうんですかね、こうやっぱこう規則ばっかり考えちゃうっていうのかな、こう、うまくいかないときはですね、やっぱこう神の愛とか福音がちょっとなくなっちゃってですね、そのなんかもう会場を取る手続きとか、なんかそういうことばっかりに話をこうして、 こうなんか鍵が閉まってなかったとか何とか何とか、まあもちろんそれはちゃんとした方がいいのでそれはそうなんですけど、でもそういうところばっかりにこう管理ばっかりにこう行ってしまうと、もう教会はもう本当に息苦しくなってしまって、もう人が寄りつかなくなっちゃうんですよね。まあもちろんこれだけ起きてればもちろん何らかの形でやはり秩序も必要なので、それはもう当たり前のことですが、でもそれを超えてやはりこの不正な管理人の気持ちというのかな、やっぱこうどっかで愛を優先していく、それはなぜかって言ったらイエス様がそうだから、そのイエス様のやっぱ心を生きていく方向性をあの忘れないようにしたいと思いますね。私たちにとって一番大事なのはやはり神様の愛を生きていくという、でそれはまあある意味簡単だけどある意味難しいことでもある、まあ、私たちが、少しでもイエス様の心をやはり日々、まあ、小さな形で実践していけるように祈りたい。